リクラジ
元気に仲良く力いっぱい石田クリーニング。
こんにちは、中岡良二です。さあ、この番組は仕事やアルバイトを探している方に向けて企業の生の声をお届けします。5週にわたりまして石田クリーニングの方からお話を聞いております。今回お話を聞くのはお三方。
未来楽しかの小川照美です。
竹倉実です。
西田浩一です。
よろしくお願いします。
お願いします。
おはれるよ。
ゆうた
満足
ね、今の綺麗なやつやな。打ち合わせ通りのね。
そうかぶせで、
いやもうしてやった顔
ね。そうやったったと、もう満足。
ちょっと待ってください。3人めっちゃ明るくないですか。
明るいかな。
なんで明るいって聞いたら暗なるんですか。
そうなんだ。そういう感じ。明るいからね。いつも虫がいっぱい寄ってきてる。いや臭いからじゃないですよ。
分かってますよ。だから笑ってたんですよ。で、今回はその学生に向けてアルバイト、まあ、いろんな職種がありますけど、学生がもしね、俺石田クリーニングで働きたいっていう人がいましたら
断る、
やめとけ、やめとけ、なんで断んねん。
じらしてじらして。
もうこれから一番
恋愛、
やめとけ。恋愛とかあるんですか。
恋愛
社内恋愛禁止。
そんなダメですよ。
やっぱそうなんだ。
ダメ、
まあ、それはさておきね、はい、どういった職種になるんですかね。
受付業務です。
受付業務になるんですね、
はい、いらっしゃいませこんにちはからです。
もうそっから、
はい、
そういうのってやっぱ得て増えてというか苦手な子たちとかって多いなと思うんですけど、
はい、う
ん、
もう人材育成声出しから始めます。
もう例えばもう、はい、できなかったらできるようになるまで立たせないとかそういうのもあるんですか。
もう一緒に成長 していきます。
逆です、立たします。逆に立たせる、
うん、ああそっか、うん、待たせるんじゃなくて
立たせて一緒にやっていくって。
現場レベルで
現場そうですよ。
で出して伝わって、例えばお客様の声を聞いたりとか、そんなんもあるわけじゃないですか、
はい、
いろんな話、例えばその石田クリーニングさんって働いててどんな話がお客様からこう届くもんなんですか。
でもやっぱり綺麗になった、ありがとうとか、
あ、
本当に実際に現場でやってないと、うん、嬉しいって思わないことないです。
あ、分からないというかね、う
ん
う
ん、綺麗に商品を、うん、クリーニングして、うん、シーンも綺麗にのけてお出しても、
はい、
まあ、工場のキャストってなかなか分かんないですよね、それが。でも受付のこの学生アルバイトさんとかはこれを生の声聞けるんで、うん、成長が見えるんですよね、うん、そのお客さんに育ててもらうって感覚です。
じゃあ共にか、もうもちろん皆さんもね、いろんなその助言をすると思いますけど、お客様がっていう。
そうですね、
いや本当そう。
長い子だったら4年間ぐらいになるんですかね。
いやもっと長い子、
高校生から大学までで、
でももう成長がやっぱりすぐに見れて、
はいはいはい、
楽しいですよね。
ってことはその話を聞いて楽しいっていうキーワードがね、たくさん届いてるんですけど、やっぱみんなもニコニコして楽しそうにやっぱやってます。
やってますけど、うんうん、楽しいってやっぱりちょっと大変な部分もありますよね。辛かったり、
そうだから結局この苦難を乗り越えて楽しさを知るって
はいはい、その
最初はね、やっぱりどうしてもこのお客さんを目の前にすると緊張して言葉が出なかったりとか、大きな声が出せなかったりだとかっていうのがあるんですけど、やっぱ慣れてくるとただお客さんが、はいはい、あなたの笑顔いいねって言ってくれるこのたった一言でこの子がキュッと伸びたりとか、
まあ、嬉しいですもんね。
相当喜びますからね、そういう一言って。
自分に自信を持って自分の価値を高めていっているっていう、
あ、すごいいい言葉ですね、
うん、
頑張りで価値を、自分の価値をまず知るっていうか ね、
う
ん、ね、その社会にの中で、でもその長い子で高校生からまあ大学卒業までっていう話がこうありましたから、もう例えば裏話とか、実はこんな話があったんだとか、そんなエピソードとかってあります。
やっぱり人見知りだった子とか、やっぱりお客さんに怒られたりとかしたけれど、
う
ん、あ、お客さんに怒られたけど、うんうん、次は褒められましたとか、
うんうん、
そういうことを聞くと、なんか自分の成長じゃないけど人の成長が自分の成長のように嬉しかったりします。
あ、なるほど、もう会社としてですよね、それはね、うん、その間あったらでも随分変わるというか、人見知りな子でも全然頑張ったらね、そんだけ変わるってことですもんね。
そうです、
うん、その面接とかありますよね。
あります、あります、
うん、その面接とかで行きたい、働きたいしたらもう全員 OK みたいな感じ。
いや
でしょ。
それじゃないです、ね、
だから面接がありますもんね、
はいはい、
その基準っていうか、どんな人材を求めてますか、
友達人選、もうこれも絶対的なキーワードが一つあって、ね、なんですけど、うちの面接めちゃくちゃ長いんですよ。
長い
?1 時間です。
お
ぉ !1 時間ひたすら雑談です。この企業を選んだのってよく言うじゃないですか、その志望動機は何ですかとかって聞くじゃないですか、そんなこと一切聞きません。
へぇー、うん、もう雑談というか。
雑談、本当に雑談です。
でもその中で一番わかりますもんね。
はい。やっぱり雑談力が、あの高い子っていうのは、うんうん、やっぱりお客さんとの接客するときに、はいはい、やっぱりそのなんだろう、質問力があるっていうか、引き出す力がある子っていうのは雑談する力が強かったりするんですよ。
逆にってあの面接って質問されるばっかりなんだけど、はい、質問してくるっていうことか。
そうそうそう、
学生がね、
うん、で最終的な決定があるよね。
ありますね。絶対的にいるものが親への感謝です、う
ん、はあ、いやなかなかなんかもちろんみんな分かってるんですけど、それを形にできてないというか。
そうで、言ったことがないとか、
そうありがとうとかね、
う
ん、
そうです。
そのなんかタイミングタイミングはあるとね、
はい、
うん、でもそれ毎日持ってないといけないものだから。
いや、そうですよね、
うん、それなんですか、親への感謝。
そうです、そうです。だって当たり前のようにご飯が食べれるわけでもなく、屋根がついたところで寝れるわけでもなく、暖かい布団の中で寝れるわけでもないじゃないですか、
うんうんうん、
でもそれを当たり前と思ってしまうのか、うん、それをありがたい感謝してやっぱりこの一日一日を過ごしているのかによって全然変わってきますんで、
うんうんうん、
でやっぱりこのお客さんに対してもやっぱそういう気持ちで接してくれるんで、やっぱそういう子は、
うんうんうんう
ん、なんでもう最終的に聞くのがこの一言
ですね。そうですね。で言ったことないっていう子でも、はい、じゃあ今日返して言ってくださいって言えるか言えんかですよね。
いや、その前に一つ聞くんですよ、
うん、
ここで働きたいっていろいろな話をして、こういう会社だよって、こういう楽しいこともあるよって、こういう辛いこともあるよと全部話すんですけど、うん、
はい、
最終的にあのこの会社で働きたいですかって聞くんですよ、
はい、
で働きたいという言葉をもらった後に、じゃあ親へ感謝してますかって聞くんですね。でしてないっていう場合があるじゃないですか、
うんうん、もちろんね。
今すぐ電話しよう
は、なるほど、うん、
このままこの場で 聞かせてもらって、うん、これを言えたら採用。
へえ、聞いたことない
、うん、僕もやったことなかった。
でも実際やってみて、いやその瞬間は恥ずかしいんだろうけど、うん、でもなんて言うんだろう、その一言が随分変えますよね、家庭環境であったりとか、
うん、そうなん、
それだけじゃない、なんかいろんな自分が打ち込んでるものであったりとか、
ね、先言われてた、今言われてたみたいに、うん、きっかけってないんですよ。ありがとうっていうきっかけってなかなかないんですよ。
なかなかね、
そのきっかけが作れる会社でありたいし、うん、やっぱそういう面接でもありたいし、うん、まあ、これが不採用になるとしてもですよ、
うんうん、
仮の話でその言えることというか、こういうことが大事だよっていうことが少しでも気づいてもらえるっていう風になるだけでも違うじゃないですか。
違います違います、うん、だって一つの結果が生まれますもんね、
うん、そうなんです、
言ったっていう、
そうなんです、
それの積み重ねでやっぱ人って成長していきますもんね。
そうなんですよ。
はあ、なんかすごい、なんか思ってた以上に、なんかそのなんて言うんだろう、仕事はもちろんそうだけど教育の現場っていうかですね。
いや、そうですね、やっぱ人ありきですから、う
ん、やっぱみんなその中で生き生きこう働いていて、ちょっとこれ僕の質問なんですけど、そのままエスカレーターって言い方おかしいかもしれませんけど、今の話の中で就職される学生っていうのはいるんですか。
あ、石田クリーニングですか。
そうそうそう、
これが今まではいない
ですね。いないです ね、
いないん
です。学生以外でバイトから入って、
うん、あ、パートファンで来てね、うん、パートファンで来てそのままここへ、
あ、正社員になりました。
なった、
はい、ありがとうございます。
はい、
でもまあその何でもいいんですけど、夢を叶えられる場所って思ってもらったらいい。 夢を叶える場所っていうか、夢を目指す。
違う違う、うちのコンセプトとしては、うん、東京ディズニーランドがクリーニング屋さんをやったら、
うん、はあ、もうっていうことはもうテーマパークだ。
そうです、
うん、
っていうイメージです。もう本当に
だから、例えば今お店に行くとミッキーマウスがいるわけだ。
ミッキーマウスになってくださいってことですよ。だから一人一人にちゃんとスポットが当たるような状況、
ね、ってことですよね、はい、名前覚えてもらって役割がはっきりしててっていう、はい、はー、なるほど。
そうそう、
特に学生さんなんかはバイトしないとそういう環境にはならないじゃないですか、うん、そういう環境になってみないとわからなかったりもするし、
うん、うん、
やっぱりそこではやることっていうのが大事なのか なのかなっていう。
やってみて初めて分かることは確かにありますもんね。
経験でしか人ものを言えないというか、想像ができなかったりするじゃないですか、
うん、
だから経験をいかに積ますか、そういう状況に置くかっていうんですか、
うんうん、
だからもう迷った時はディズニーランドだったらどう考えるだろう。
なるほど。でもシンプルなんだけどすごく難しい質問ですよね、
まあ、
でも考えがいがあるっていう、うん、で多分ですけどその質問の先っていうのはそれぞれの答えがありそうな気がします。
そうですね、だからこの答えって決まってるわけじゃない、うん、正解不正解なんかないじゃないですか。
ないないない、
うん、で結局このお客さんによってもこれを言えば喜ぶお客さんもいるけど、うん、これを言っても喜ばないお客さんだっているわけじゃないですか。
ああそっか、そういうのも考えないといけないですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、テンプレートなんかないですもんね。
ないですないです、うん、だからこのマニュアルだけでその対応できる部分と、うん、ノンマニュアルで対応しなくちゃいけない部分ってあるんですよ、
うん、
だからやっぱりここはやっぱりこの経験ですよね、
うん、
いかにどういうものに触れてきたかだとか。
でもそれ対応力もそうだし、なんかその今後石田クリーニング卒業して働く時のなんかその基礎ですよね。
そうですね、
ありますよね、相手が何考えてんだろうとか、あこれ言ったらいいのかなっていうのを基礎をこう学ぶことができる。
そうそうなんですね、
うん、であってほしいですし、やっぱりこの羽ばたいていってほしいじゃないですか、うん、自分が夢を見つけて、
うん、
はいはいはい、やっぱそういうあの学生さん多いですか。
多いです
ね、多いですし、みんな羽ばたきてます
よね。いやそれどころかパートパンも羽ばたきますもんね、うん、で正社員も羽ばたいてほしいなって思ってますし、
あもうその会社全体がそうあれと常に活気の循環がある。
そうです、
はあ、じゃあもうそれあれですね、それがあったからなんか人との会話ってやっぱみんな不安ですもん。
いや本当そうだと思いますよ。
今まではずっと同級生の中から、
うん、
だから何でも話せますよね、
はい、
なんだけど途端にアルバイトになったら上の人と話さないといけないって、はい、これ結構緊張しますもんね。
そうそうそう、
うん、
やっぱこの緊張感をやっぱりいかにほどいてあげるというか、このね、
うん、
なんだろう、フラットな感じにするっていう、フラットすぎても問題があるのかもしれないですけど、
うんうん、
やっぱフラットの関係でやっぱ何でも言い合える、うん、相談し合えるような関係作りっていうのがやっぱ大事なんじゃないかなと思います。
そうですね、うん、そこ大事に一番してますからね、うんうん、
で実際今日お越しの3人もお三方もあの実際にアルバイトの方々といっぱい話をされますもんね。
そうですね、しますし、もともとアルバイトで入ってますからね、うん、僕も、うん、
僕もです、
そうです、はい、だから気持ちはわかるんですよ。
そう、
うん、そうなの。
僕しかも3ヶ月という区切りのついた3ヶ月のアルバイトから入ってるんですよ。
いや今に至るまではもう結構それは
まあ揉まれる揉まれる
いやー、
まあ理不尽の塊ですよ
でもそれはどうやって打破していったんですか。
どうやっぱり仲間ですよね。
あ仲間、
うん、
やし自分の考え方次第、
うん、
っていうところに気づいてくるんかな、うん、最終的には
捉え方、
そうそうそうそう、うん、
そうですよね、
相手のことも考えるっていう、
うん、受け止め方一つでね、うん、
全く変わりますよ、
ね、それが善となるか悪となるか、うん、吐き出し方もそうですよね、言葉一つで。とってもなんかその仕事以上のことが学べるというか、むしろそれがとっても大事なことだからこそあの仕事があるっていう、
そうですね、
逆を言えるっていうのがすごくこう明確なあの場所ですね。だからこの話を聞いて僕はこんな質問するのはすごく語弊があるかもしれないんですけど、ただこの話を聞いてるみんなにね、あのちょっと特に学生にね、思う子が多いと思うんですけど、どんな子が向いてるんだろうってよくそんな質問とか言われたりしませんか。
いやこれズバリ、
うん、
誰でも向いてます
ですね、はい、誰でも向いてる、
人見知りの人でも全然大丈夫です。
ある種僕はもう一番その垣根がないなって思ったんですよね、うん、
だって全ての人に可能性ってあるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だからその可能性をあの伸ばしてあげれるかどうかっていうのは、うん、その羽ばたかしてあげれるかどうかっていうのはそこのやっぱ環境次第だと思って、うん、空気感だったりとかっていうところじゃないかなと思います
ので、
う
ん
う
ん、でその環境は今まで の, あのいろんな方が働いてる、で皆さんも実際にこう現場で働いてるっていう中で常に成長し続けてるところ、
そうですね、お互いにですよね、
うんうん、お互いにね、
はい、もうこれはもう何年勤めてようと関係ないと思うんですよ。もうずっと学び続けるっていう、うんうん、成長し続けるっていうのがやっぱり課題なのかな、
うん、いや僕は実際自分がアルバイトをこうやってた経験がね、こうみんなあるじゃないですか、大人の方って。でそのアルバイトの期間ってとっても重要なんですよね、
うん、
むちゃくちゃ重要なんですよ。うん、社会に入って出ちゃうとなんか今日妙にこう凝り固まったりとかね、
うんうん、
しちゃうから。でもその時にアルバイトに柔軟な考えがこう身についていたらやっぱ違うじゃないですか。
全然違いますよ、
ねえ、
はい、
だからそういった意味でもね、まずはもう門叩いてもらいたいなって。
確かに、
うん、
そうです
ね、親がねそれを子供にやってみなさいっていうのもいいかもしれない、う
ん、あこの話を聞いてね、
う
ん、
そうそうそ う, そ
う、うんうんうん、
でチャレンジちょっとしてみないみたいな感じで、だからやっぱりいろんな経験って学校ではできない経験、社会に出ないとわからない経験をやっぱりしてもらえたらなっていう、うんう
ん、でもそれこそが働くってことですもんね、
うんうん、
挑戦することがね、
うんうん、
それがある土台はいいじゃないですか。
そうですね、うん、
なんだろう、面白い。
チャレンジやめた瞬間になんか人生面白くなくなっちゃうような気がしますよね。いつまでもチャレンジし続けたいですよね、
う
ん、
うん、いやだからあ聞こえてて、あ30 ごめん、もう俺ずっと話聞いちゃうの俺、ごめん。
これでよ。
というわけでね、はい、たくさんのお話を聞いてきまして、はい、お父さん、この話を聞いてるね、お父さんお母さんがおられましたら、うん、働いてみないかも全然ありだし、うん、話を聞いてちょっと行ってみようかなと思うからね、緊張しなくていいから、どっちみち緊張しますからね、
うん、そうですね、
うん、もうそれどこ行っても緊張するもんだから、はい、だからまずはそのお話来てもらえませんかっていうね、ことですね。で皆さんからのアルバイトを探してる学生の皆さんにね、一言ずついただいていいですか。
じゃあ一人ずつ、はい、うん、まあじゃあ、うん、元気に仲良く働きませんかっていう、
はい、小川さんでした。
はい、はい、小川です。
はい、もうまずは、うん、チャレンジです。やってみないと分かんないです、うん、はい、竹倉でした。
そっから学んでいく、
はい、
う
ん、
そうです。何でも本気に取り組める環境に来ませんか。
なるほど、だから可能性は自分、周りが決めるんじゃなくて自分次第と。
そうです
ですね、
はい、
はい、